ショッカー大野の秘密基地へようこそ。スーパー戦隊スピリッツ盛り上がりました。
はい、楽しかったですね。
いや、東京とね、あと大阪初公演ということで、ね、
はい、
いやね、やってても楽しかったもうね、名乗りまくりましたね。
そうですね、マスターはすごい動いてましたね。
あ、まあね、いつも動くんですけども、はい、でも今回はですね、はい、歌ってる歌手の皆さんなんかともね、うん、いい感じでコラボさせていただけてね、
は
い、
曲と曲の間にこうパパって入るのがまたいいですね、う
ん、ね、だからあれ探すのが大変なんだよね、あの感想がギリギリ入るやつ。
なるほど
で前にちょっとシミュレーションして、あ、バイオマンはギリギリいけるなと、うん、あ、でもチェンジマンはチェンジグリフォンからペガサスに行く間に感想終わっちゃうんだね、
あ、
なんてなことを考えながら、ね、はい、そういう時はあの舞台袖でこっそり名乗るんですけど、
なるほど
そう
だったんですね、
片っ端から
見えないところでもやってたんですね。
やってるもう、ね、一番動いてる楽しいんだね。でもね、
そうですね、はい、もうすごい楽しかったです。
あ、でもレナちゃんもね来てくれました。
もう開始2分ぐらいで来てよかったって思う。
な、本当に、うん、まあ、だから東京公演だから、もうまず秘密戦隊ゴレンジャーのね、すすめゴレンジャーが、もう功さんとミッチがまずドーンと来たらね、もうどうにでもしたいって感じで、
そんな感じでした。
あ、ね、もうハートわしづかみだったでございます
か、ね、ガーって捕まりました、うん、その後ずっと揺さぶられっぱなしです
本当に、
はい、
ね、揺さぶり症候群にならない揺さぶられか大阪はね構成逆にしたんですよ、は
い、
あの五聖者から始めてって時代をこう逆行してって、最後にあのゴレンジャーのエンディングで終わるっていうね。
そっちも見たかった。
ラストソング「ミオゴレンジャー」っていうね、ひたすら功さんが、ね、セリフをこう、はい、ミオバリドリン空を行くみたいなね、それでみんな観客どう泣いてるみたいな感じでね、盛り上がりましたけどね、はい、メールもいただいてるみたいですよ。
そうですね、ラジオネーム、うん、消防座長さんからです。
あ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はいはい、
先日ゼップ東京で行われたスーパー戦隊スピリッツ2010に行きました、
うん、
デビュー50周年を迎えられた佐々木功音隊をはじめ、本当に豪華な出演者が勢ぞろいでしたね、はい、戦隊ソングのみのこのライブに参加するのは初めてでしたが、期待以上の素晴らしいライブでした。皆様風邪などに気をつけて年末年始や冬込みを乗り切ってください。
冬込みね、もう大変で、もう猫社長とか猫の尻尾 の, の皆さんがですね、もうね、もうヒーヒーながらもほら電話も鳴るっていう
ぐ
らい
の、ね、な
っちゃったね、これすごいですよ、地下48階だけど、
そうです、
すごいことにな
って連発繋がりますから。
そうそうそうそう、今そんなねコミケのもう大わらわな間を縫って今ね、お送りしているというわけでございますけれども、まあそれでなんといっても今回のゲストでございます、
はい、
まあ年またぎですから、
うん、
ね、年末年始ですよ。2011年はこの方からスタートということでございまして、なんと今までの流れがですよ、
あ、はい、
ね、横山千里ちゃんね、
うんうん、
そして大野真里奈ちゃんと、うん、まあ、これはあのショッカー王の108人の妹シリーズでございます、はい、ね、初代妹横山さんに始まりですよ、うん、で戸籍上の妹、うん、和王の真里奈と続きですよ。
どんな、
ここで、はい、もう可愛い、僕は大好きなそのところの方が、もうこの方ご紹介します。山形幸男さんです。
こんにちは。
可愛い、
こんにちは。ここが秘密基地ですか。
やだ、こんにちは、山形幸男です。
いやー、
やろ
ー、来た、最終兵器、もう第一発目からガオ来た。
いや、でも、はい、年末年始からガオが聞けたらすごい、うん、演技がいい感じ。
今年何よりも初ガオですよ、
うん、
初ガオですから、ということで山形幸男さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します、ね、
ということで、今ちょうどねメールも来てましたけども、まあ、はい、スーパー戦隊スピリッツ、
あ、ね、盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。で、またね、幸男さんがね、みんな持ってっちゃうから、
ね、はい、
だって出てきた途端のインパクトったらないです。
もうすごい、
本当に、
はい、
もう
本当に来たーって感じです。
来たーだもの本当に。でね、大阪の時は、はい、ゆきおさんがやっぱりあのガオレンジャーの歌って、ほらイントロが短いから、
うん、
ね、袖からこう歌いながらとあれだから、じゃ あのどうしようかみたいな話をしてて、うん、じゃあ僕が MC をしている時に、はい、なんとなくじゃゆきおさん出てきてくれますかみたいな話をそれだけして、あとは打ち合わせなんか全然一切してないのね、
はい、
でどうなるかななんて思ってて、ね、で僕 MC で喋ってたら、うん、なんか暗がりからねなんかこう来るのよ、ダーダーだだだだだだだだだだだだ俺食われるかと思った、ね、でもでそっからもう、うん、ね、山形幸男ワールドですよ。
そうですか
ね。でもなんかでも出会うべくしてというか、よくぞガオレンジャー吠えろ幸男さんが歌ったなという、うんうん、 ね、あれはね山形幸雄さんしかダメ歌っちゃってるぐらいな、はい、
そうですかね。
いやもうね、うん、キャラクターソングっていうかなんかもうね、
そうですそうです、
ね、もうだから幸雄さんのテーマソングでもあると思うし、うん、ね、だって初めて、いわゆるまだその戦隊スピリッツにね、
うん、
第1回目の頃から最初に幸雄さんがいらっしゃった時かなんかに、あの途中で一人で MC をされるね、はい、ところがあったわけですよ。で、あのね、多分ね、ガオレンジャーホエロを歌って、はい、で、ガオマッスルかなんか歌うかね、なんかその2曲のとこだけだから、ご本人 MC で繋いでいくところで、一言も日本語を喋らないというね。
何語喋ったんですか、じゃ
あ。マジマジ。
だって、あの時は、で、
あれ
ガオ。だからみんな客がみんなガオでガオガオガオガオって次の曲ですみたいな感じでさ、それで成立しちゃうんだからすげえなと思って、
すごいですね。
もう俺らどんなに頑張ったら勝てねえもんさ、
野獣語みたいな感じ、
野獣語ワイルド語
ね、
もうそんなね、だからあの野獣語しか聞いたことない方たちのために今日はですね、もうどういうもう山形幸雄さんの人となりを今日は徹底的に、
うん、ね、はい、ライブで見てる時もそんなにたくさんお話をしてるのを見たことがないので、そうそうそう、うん、なんか今日すごく私も楽しみで、
ね、
はい、
もう僕もどんな話題が飛び出すからね、うん、僕もワクワクしながら、
ね、はい、
怖いな
、今日はよろしくお願いします。
ショッカー女の秘密基地へようこそ。
ようこそショッカー小野の秘密基地へようこそ。ショッカー小野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。
で、そんなまずは山形幸雄少年時代の話か、幸雄少年、
少年時代、
幸雄少年、お生まれはなんかあの九州の方だと、
九州の福岡県、
福岡県、ほら福岡は天才奇才が多いんだ、もうね、タモリさんをはじめるね、
ね、
松田聖子ちゃんから ね、武田鉄矢さんもそうですよね、あと僕らホーク世代にとってはチューリップとか ね、
チューリップ ね、
伝説のやっぱりそういうこう、ホークはとにかく博多がいいみたいなのがあったじゃないですか、一時期ね、だけどもう福岡にはこういう逸材がいたわけですよ、ね、福岡にお生まれになって少年時代は、
少年時代は、は
い、黒かったですか。
黒かったです
よ。もう
え、そうなんですか。
外に、外で、あ、ずっと外で遊んでいたっていう。
はいはいはい、
常に日焼けをしていた。
そう、
常に日焼け。
その頃日焼けとか
日焼けじゃない、うん、普通ね、
普通、
まあ、男の子はね外出てね、
もうずっとね、
やっぱり野山とかあったわけ
ですか。ありますあります。
おお、
だから山の中にあの、はい、ターザンが好きで、
ターザンやっぱりそう
だった。
であの
分かりやすいな。
そのままでした。
あああああああああああああああああ基地じゃないけれども、
はい、
自分の家を作って、はい、こう
木の上に、
うん、そういうのやってましたね。
分かりやすい。
今考えたら
裏切らないなあ。おきよさん、あ、本当に、
うん、
よく秘密基地なんて、まあ、僕らもその延長でこの番組の秘密基地なんですけど、ね、だけど木の上で、
うん、木の上で
絶対似合うわ。
本当に木が暮れるまで、
はいはいはいはい、
そこでずっとなんかいたような感じしますね、はい、
へえ、そんな少年、
うん、
ね、で、例えばじゃその頃っていうと、な、例えばなんか、まあ、まだクラブ活動ってことはなんかやっぱ中学とかぐらいになってからですかね。
中学、そうそう、う
ん、ね、何かやって運動とか。
中学はね、
はい、
サッカーと、
はい、サッカー少年、
サッカーもやったし野球もやったし、
おいおいおい、
サッカー野球、
うん、
バスケットボール、
おお、
すぐやめた。バスケットボールはなんかね、うん、1週間ぐらいでやめたような気がする。
早
っ。なんか分かんないけど、あ、合わない。
合わない。
室内だから太陽を浴びれないと思って。
なるほど。
そうかそうかそうか。
うん、
ね。
うん、そう。でそれで野球、まあ野球がいいかなと
思って。はいはいはいはい、はい。
で野球やって、はい、サッカーやったのかな。
サッカーやって。
で、うん、中学校の時に、
はい、
あれ九州から広島に移ったんですよ。
お、はいはいはい、はい。
引っ越しを。
引っ越しされ
て。そうそう、引っ越しをして、
はい、
その時に広島のところに、うん、学校にサッカー部がなかったの。
へえ、あ、広島は、ね、結構野球圏ですよね、うん、野球がいろいろこう盛んな県ですもんね、うん、市民球場もあれですけども、
それで、ね、仕方ないから、うん、それで野球部入ったって感じ。
おお、うん、はいはい。
で野球部入って、うん、はい、もう何だろう、野球部入ってプロ野球の選手になりたかった。
おお、いいじゃないですか、志高く
野球少年ですね。野球、
まさに
そう、長嶋茂雄が好きで、
おお、
ジャイアンツ。そっかそっか、ね、背番号3番。
そう、つ、ああやりたいやりたいと思って、
はいはいはい。
で広島の、なんで緑町中学校っていうとこに出て、
はいはい、
ローカルだなこれ、
もう今広島の人バンバンおおやったっつって、
そっからね、総督高校っていうとこに行ったんだけど、
はいはいはい、
僕は広島商業っていうとこに行った
って
入手してるから、
はいはいはいはい。
で総督高校は、うん、あの来てくれたら、うん、あのなんていうの、あの学費を免除する。
特待生？
特待生。
本当に。じゃあもうすごい選手じゃないですか。
そうですよ。期待された野球選手
で。
中
学
生で。って言われて。
はい。
うん、で、いやどうするって言われて。
はいはい。
いや俺はじゃあ広島商業に行きたい。
おーおーおー。
で広島商業受けたの。
はい。
で滑り止めに。
うん。
そのまま行こう
か。行
こう
か。
それは広島商業が、うん、バカだから怒っ。
そんなあの暴露はいらねえんですよ。
怒っちゃって。
本当
に。ほんで。相当ここにお金払って行ったの、
はいはい、
だから親に悪いなと思って、
あ、
すいませんって感じで、そうなんですよ、
花から言っとけよ ね、
ね、よかったね、
特待でも、まあ、その特待生でっていうぐらいだったから、じゃあやっぱり相当期待されてた、
うん、ね、多分ね、
はい、じゃあもう高校時代は野球三昧、
野球三昧っていうかもう、
うん、
1年生の頃は早く朝やっから
、はい、朝から頭広いと朝練でずっとね、そう、ましてそういう野球が盛んなところだと野球部よりも当然多いでしょうから、
うん、
なかなかこうレギュラーに、そっからレギュラーになると大変ですよね、
難しい、100人以上いるから、
あ、それ分かります分かります、
うん、
僕もうちの学校もそういう高校でしたから、もう野球部大変でしたもの見てたら、
はいはい、
うん、でじゃあその将来野球選手になろうと、
そう
思い、そして高校でもずっとね、
野球をずっとやらなかった、
おっとこれはおっとバスケットは一緒か、バスケットは一緒かだったけど、うん、
これで、
はい、
よくいじめとかじゃない、
はいはいはいはい、
あ、いじめね、
いじめね、
その、うん、2年生とかに呼ばれて、
あ、先輩たちがね、あの理不尽なね、
理不尽な、もうこれはおかしいっていう、
そう、あ、分かる分かる分かる、
これは白は、
うん、
これは黒だろうとか言ったら、
はいはいはい、
白は白ですしか僕は言えませんから、
はいはいはい、
そうなっちゃって、
あ、なったらダメだね、
でボコボコにされて、
うわ、
でじゃあもうやめろとか言って、
うんうんうん、
でやめて、
うん、
途方に暮れて
途方に暮れて、高校1年の時に、
あ、どうすりゃいいんだ、うん、みたいな、不良になるかみたいな、
あ、もう輝かしく不良の道が待ってるみたいな
それも良くない、
はい、あ、
良くない、
すごい、いいな、
ちゃんとどうすんだ、
はいはいはいはい、
でもう、もう広島にいたくない
とか、お
どうする、東京に行きたいとか言って、
お高校生にしてもうすでに、
うん、お前就職はどうすんだって
、はいはい、そうですよね、
もし、あ、就職一回受けたの、
はい、
ブティックの
ほら
ところに、
ブティック、
ブティックとか何て言うの、メーカ
ー、
ジュンとか
バンとか
その、そこに
医療、あの衣服の、ね、うん、医療系のメーカーですよね、
じゃあそこ就職するっつって、
はい、
で行ったら、うん、面接で落ちちゃって、
あら、アパレルでは使ってくれなかったんですか、
あら、じゃあどうす、お前はどうすんだって言われて、
うん、
何がいいかな、
はい、
で何時なしに、
はい、
歌手になりたいとか言っちゃったの、
あららら、
考えられない
だ、それまで全然その歌とかってのはだって野球少年としては
やってないから、
はい、歌ったりとかしてないんですよね、
うん、
なんで突然歌手、
うん
う
ん、
うちの姉が、
はい、
あの歌を習ってたんですよ、
あら、
やっぱあるんだな、そういう DNA は、うん、
あーお姉さん
もって言って、でも実は僕はちょっと習ったことあるんです、
はい、
そこに来いって
感じ、はいはいはい、なるほどね、
でそこでちょっとだけ習ったことがあって、でそれそこの生徒さんに、
はい、
矢沢永吉さんもいたんですよ、
ちゃんが、
はい、
うわ、
いたらしいんですよ、
よろしく、
うん、
ね、
であ、まあ、僕は東京のなんかテレビ番組とかに、
はい、
オーディションで受かって、
はい、はいはいはい、
で来て、
はい、
でちょうど六本木にあった時に矢沢永吉さんと会って、
はい、
でたまたま、あ、矢沢さんだと思ってお話したんですよ、
はい、はいはいはいはい、
カメラ持って撮ってきゃよかったな、
そうですよ ね
へ
え、僕同じとこでレッスンしたんですよみたいな話をして、
ちょっとだけ、ちょっとだけいたんですけどとか言ってた、うん、頑張れよって、この世界はやる気があれば何でもビッグなれるから、
さすが、
あ、分かりました、
うわ、成り上がっちゃったから、
すご
い、やっぱりミスター矢沢の、へえ、そうか、いや、ちゃんとそんな
ほんで、でだからその、うん、歌手になりたいとかって言ったら、はいはい、分かった、うん、じゃあ俺は、テレビあお東京音楽学院っていうのがなんかあって、はいはい、でそこに俺知り上げるから、はい、お前そこに行けとか言
われて、はい、それは誰から？
うちの担任の先生。
あ、なるほど、そのね、
うん、
今日あのあれの
あ知ってるからって言われて、
は
じゃあ分かりました、そこ行きますよ、
はいはいはい、
でそこに一応入学して、うん、
はいはいはい、はい、
入学したんですよ。
あら
その時の、
うん、
同じというか、はい、みんなもうプロの人が、
うん、
デビューする人、
はいはいはい、
で俺たち生徒いて、
ええ、
このピンクレディがデビューするんだけど、
は
いはい、A 面 B 面、はい、どっちが A 面がいい、 A 面がいい人とかってやったりとかして、そうやってましたよ。
へ
え、うん、今考えたら、
じゃあ意見が採用されていたというか、まあ、こう
結構、ね、みんな生徒の、
ね、みんなでね、こっちの
どっちがいいと思うとかのをやってた、
あるんですね、
ペッパー警部こっちがいいと思いますみたいな、
うんうんうん、
やってますね。ああそうか、あれ日本テレビ音楽学院とかなんですかね、
うん、
だからちょうどほらスター誕生とか、
あ そう
そういうのがあった時代ですもんね。だからじゃそういうのが受かると、そういうレッスン期間への案内書一式なんつって、でその決戦大会までにそのレッスンを受けるっていうシステムがありましたよね、あの当時スター誕生でね、
いい先生にこう教えてレッスンしてたら、
はいはい、だそういうだからピンクレディとか、まあ、じゃあスター誕生から来たチームもいりゃ、そういう中にこうじゃ普通入ってって一緒に勉強して、で明日のスターというか歌手を夢見て、
そうそうそう、
はあ、それがじゃあもうじゃあ 10代の後半ぐらいですか。
そうですね、
うん、
高校卒業してすぐ、はい、
すぐに、あもうすぐ上京してきて、
すぐ上京する、
はあ、も親御さんはもうそれは許してくれたんですか。
もう行ってもいいからって
言
って、
うわそれ寛大ですよね。でもね、
で運転免許を取るか、
うん、はいはいはい、
東京に行くか、
うん、だった
ら運転免許いらないでトランクケース一つに、
はい、
このでっかいのに、
うん、
積んで、
はい、
あで
荷物を積んで
東京全然知らないのに、
はい、
だ友達が、
うん、
なんだ板橋ってところ
に、板橋、はい、
あれなんだ奨学金、新聞配達
を、新聞小学生、
はい、新聞小学生
大学に行ってる、
はいはいはい、
そいつの住所を先生に教えてもらって、
はいはいはい、
東京知らないのに新幹線飛び乗って、
はい、
本当に山手線乗り換えて、
はい、
こうで、
池袋から
降りて、ね、池袋も降りれなかったの、
おいおい、
あの満員で、
あ山手線
こんなでっかい、
うん、でっかいね、トランクを
取りようと思ったら、あ反対側だ出口開くのがと思って、ね、
はいはい、
とこう行って
一周回って、
降りて、
ああよかった、
計算しながらこうやって、
ね、あこっちだったら扉大丈夫だろうって思いながら、
うん、そうやっておりましたよ、
はい、で池袋で乗り換えて、
うん、
赤羽線です、当時だから赤羽線ですよ ね、
そうそう
ね、今まだ埼京線もない頃ですよね、
そうそう
そう、うわそうそうそう、あ赤羽線乗って、
でそこに
板橋行って、
はい、俺は東京出てきたから、
うん、
で家ないから、
はい、
ちょっとここいいとか言って1週間ぐらい行ったんだけど、あの
厄介になって
あの、はい、あの もうそろそろやばいから、
うん、
あのアパート見つけれとか言われて、
あ
分かった分かった、
そのお友達も、ね、新聞小学生だからやっぱり与えられた部屋だから、
だから
勝手に友達言うね、うん、っていうわけにいかないですもんね、本当はね。
でそれでその近所に借りましたね、
うん、借りられるもんですかね。
うん、
借りた、はいはい
はい、3畳の部屋一つだけ、
うわ3畳一間今ないです、出すの大変、
3畳
そう畳3枚、うん、もう神田川のかぐや姫の世界ですよね、
う
ん、3畳一間の小さな下宿で、
そうそうそう、
へえ、
そっから始まりましたね、
うわそうなんだ、うん、それでじゃあ歌手を夢見て、
夢見て
でまず何をされました、そして、まあ、もちろんね学校は行きながら、
学校行きながら、うん、ったら
バイトもしなきゃいけない、そうでしょ、ね、
だみんな
生活があるし、
うん、お前何でバイトしてるんだよ、何でバイトしてたら、あ俺ね俺弾き語りやってんだとか言うから、
お弾き語り、
うん、お前ギター弾けるって言う、いや俺あんまり弾けない、うん、ちょっとしか弾けないって言ったら、うん、じゃあ紹介するよっつって、
はい、
ほんで紹介された新宿の、
はい、
夜の、
はいはいはい、
店に、
あなるほど、
昼間学校行ったら、
学校行ってね、
そうそうそう、お願いしますとか言って言ったら、でこういう、まあ、上京してきて、
うん、あの
歌手になりたいんだ、
はいはい、
あいいよじゃあここであのバイトしながら、
はい、
あの弾き語りを、
うんうん、
でちょっと歌
って勉強しながら、ね、
いいよそれやってくださいって、でずっと練習してたんですよね、
はいはいはいはい、
ただ何回やってもらう、いけじゃんいけじゃん、あのお客さん、
うん、
テーブルついてテーブルついてとか
で、はいはい
はいはい、とか何回やっても歌わせてくれないんですよ、
はいはいはいはい、
お
で俺弾き語りで入ってんのに、
俺弾き語り入ってんの、俺なんか考えたら、うん、でそれもなんかあの、
うん、
なんつうの ゲーバーじゃないけれども、
はいはい、
そっち関係の
あら
お店で、
ゆきおちゃんゆきおちゃん、
そう
お客さんついたわよみたいな感じ、
もうなんかあ危ないとか思って、
あ危ない危ない危ない危ない危ない危
ない、やめて、
どうもどうもなんか優しいなとは思ってたんだけど、ね、どうぞどうぞと危ない危ない
時にたまたまなんか、
ええ、
当時
あの、はい、
あれですよ、ディスコが入
ってディスコディスコ、その時代だ、サタデーナイトフィーバーだ、
バンドが入ってたん
です、はいはいはいはい、生バンドが、
そうそう、今考えればあの、あいつあの、グッチ雄三さんとか、
おいおいグッチ雄三さんが、うん、
はい、結構みんな入ってて、うん、
はいはいはい、
でそこの知ってる
みんなやってんすよね、
クラブのママかなんか、うん、はいはい、知ってる人がいて、そこ来てなんか、うん、キュキュちゃんかわいいわねとか言って、
あらら、
か
わいいわね、
歌ね、なんてしてるみたいねって
言
って、じゃあいいから、紹介するからっつって、うんうんうん、である時、
はい、
そこのバンドに行って、
はいはい、
であなた何か歌いなさいって言われて、
うん、
あれ知ってる歌マイウェイしかないわ、
おお、
マイウェイ歌ったんですけど、マイウェイ歌うのも、
うん、
あの面白かったんですよ、
はい、
日本テレビ音楽学院で、
はいはいはい、
あの某有名な先生がいて、
はい、
でその先生が「よし歌ってみろ」って言われて、
うん、
でこう来てペンって「今船出がチ」とか言ったら「チ」って言った途端にスリッパで頭パーンって殴られたんですよ、
コントでもないのにね、
うん、先生どうしたんですかって、お前歌の意味分かってや歌ってんのかとか言われて、帰れとか言われて、1時間の授業たったちょっとで帰れ、
あらまだ船出もしてないのに、
今船出
がそれ
はあるんですけどね、
はいはいはい、
それしかない、自信がないのに、それを歌ったら、
はい、
バンドリーダーの人が「あなた、うん、なんか気持ちが分かるから、
うん、
バンドボーイをやりなさい」と、
ああなるほどね、
ボーイやれば、
うんうん、
ボーイやりながら
ボーイやるね、うん、まずねそこからです修行の第一歩ね、
う
ん、
で、う
ん、
もう日本テレビ音楽学院はやめるわ、
やめちゃうわ、
もうこっち一歩で
バンドの坊やを、
バンド坊やをずっとやりながら、
お小遣いをちょっとずつもらいながらね、
はい、
坊やは大変ですよね、
こき使われるし、
こき使われるし、蹴っ飛ばされるし、殴られるし、
もう嫌だ、もう野球部みたいな、
野球部ね、もうちょっと理不尽ですよねあの世界はね、
と言いながら、でそれをやったんです、
へ
え、それをやってて、うんうん、まあいろいろこう、まあ、バンドとかも転々としてて、
はい、
まあ
はい、
ディスコの曲ばっかりやってもこのまま終わっちゃってもつまんないなって言って、
はいはい、
あのロックバンド作ろうとか言って、
おロック、
でロックバンドを作ったりとかして、うん、米軍キャンプとか出たりとかしてて、
はいはいはい、
でまた違うなんてどんどんちっちゃくなっていって、
うん、
できたバンドがトッシュというバンドで、
トッシュ、
そこで初めて、はい、あのやっと出たマンの歌、
やっと出たマンだ、
そこが初めて歌ったんですよ、
おこれどういうきっかけだったんですか、だってもうロックバンドでやってたのが急にアニメの歌のオファーっていうのは、
ね、あの、うん、山本正幸先
生が、はいはいはいはい、
なんかロックが欲しいとかいう話があ
るから、ね、ロックでだからこのやっと出たマンはロックの人に歌ってほしいみたいな、そういうあれだったんですかね、
バンドでロックバンドやってほしいみたいな、それでじゃあだったんですよ、
おそれでやっと出たマンだ、
そうなんですよ、
へえ、
でそうそう、あの平井翔さんも言ってましたけども、
はいはいはい、
なんかロックあの、うん、ロックが欲しいんだ、ロックが欲しいんだ
って、はいはいはいはい、
うん、とかプレッシャーかかったとか言ってましたけどね、
ああなるほどね、
うん、
へえ、そうなんと、じゃあそれトッシュ何人組だったんですか、
5人組ですね、
5人組で、うん、ゆきおさんボーカル、
2ボーカルです、
2ボーカルです、
うん、
あそっか、じゃあその頃じゃあ歌ってたのがこれですね、
わあ
何
ですか、あ
タラオ番内、
そうです
ね、
あこれ
ゆきおさん歌ってますよね、LP レコード、私今日ですね自宅から掘り出してきまして、
あったんですこれ、
あ僕の私物です、
私物、
はい、後であのちゃんとジャケットを一緒にね写真であげたいなと思います、あ今猫社長が撮ってくれておりますけれども、はい、そうなんですよ、
あ
はい、まあ太郎番内ってその昔ね、もう片岡千恵蔵先生の出世作で、はい、ある時はね何々、ある時はアラブの大富豪みたいなね、まあ後 のそれこそピンクレディのね、うん、あの歌にもちょっと入ってましたけど、はい、そういうのをね、まあ、いわゆるその太郎番内の、片岡千恵蔵先生がやってたのを小林旭さんが、
そうなん
ね、劇場映画で、
うん、
ね、リメイクで出たわけですよ、 でその時にあの原作を小池和夫先生がそのままあの久吉武先生の原作を受け継いで、原作小池和夫 で作画石森章太郎、まだ石森じゃない石森章太郎だった時にね、で結構ね少年マガジンだったかな、これ単行本も出てまして、で当然ながら僕は大好きでしたから、
うわれ
もう立身の立正太郎作品だっていうのはまず、まあ、僕の中では食いつくなったんですけど、太郎番内は、ね、なぜかね子供の時から好きで、うん、ある時はね何々ある時はってこのフレーズがなんだか知らなかったんですよ、うん、それでたまたま高校の時に映画でそういう日曜なんとか名画劇場みたいな夜の11時半ぐらいからやってた東京12チャンネルかなんかで今のテレビ東京でやってたやつを見て、それで片岡千恵蔵さんの見てね、うわーこれだー、これのことを言ってんだ、ある時アラブの大富豪だみたいな、それでねやっぱり変身願望っていうのが強かったん で、あれはどう見ても変身には変装なんですけど誰が見たってこれ片岡千恵蔵さんじゃねえかと思うんだけど、あの発感を分からずに騙されてしまうっていうあれがこう痛快でね、それがね僕のやっぱその仮面ライダーに始まる変身 の、 あのその延長上にもうちょっと物心をついてちょっと高校生ぐらい生意気になった頃によりリアルだったんですよね、変身よりも変装というのがね。でねしっかりハマってたらこれをまた石森先生が漫画にしてくれたんで余計ハマっちゃって、でこれをレコード屋さんで、まあ、レコード屋さんで LP レコードを見つけて、あ正義正義正義どこまでも真実タラオパンないってなんという歌だこれはファンキーなトッシュというバンドが歌ってたわけですよ。
そうですよ、
まさかのユキオさんが歌ってたんですね、これ。はい、ご縁でございますよ。そういう、
あそうです、
ね、はい、フィリップスレコードですよ。
ね、
ね、スペースサイザーレコーディングだ、当時シンセサイザーっていう言葉がとても新鮮、それこそ新鮮だったんで、だそれをなんかデジタル録音みたいなのだからスペースサイザーレコーディングっていうのがね、ステレオ劇画っていう、ね、
ステレオですよ、
ステレオですよ、
ステレオ、
ステレオ全面的に押し出してますよ。でいわゆるあのラジオドラマみたいなのがその LP レコードの中にこう入ってて、それでそういうのテーマソングとしてタラオ番内の歌と愛ゆえにっていうその、まあ、B 面っていうかね、そういうようなのがこう入ってるってい
う、ね、そうそうそう、
はい、これ歌ってたんですね、
ゆきお
さん
がね、
はい、ちょっと今日は部屋の中をですね引っかけまして探してまいりましたけれども、
そうなんですよ、
はい、でトッシュで、
はい、
でいろいろじゃあ、まあ、もちろんアニソンとかこういう歌ばっかりじゃなくて、やっぱりもちろんロックを
元々歌ってらして、あの、ね、出したりとかして、
はい、
やってたんですよ。
これ何年ぐらいやってらしたんですか。
そんなに長くなかったと思います
けど、ね、あそうなんだ、はい、
どうだろう、 2,3 年ぐらいし
ちゃったんですね。そのぐらいなんだ、はい、
うん
うん、だからなかなかそのトッシュ時代っていうのはね、なかなかこうお話もね、ただやっと出た番では割とこうあトッシュだよねっていうのもあるんですけど、でまさかのトラオバンナイ、
長いながらトラオバンナイでしたね。
はい、でじゃあそのトッシュのじゃあ、まあ、いずれその3年ぐらいに、まあ、解散して
ベースが、
はい、
ARB っていうバンドに行ったんですよ、
あなるほどね、
それで、
はいはいはい、
サンジさんっていうのがいて、
うん、
それがいなきゃやっぱり俺たちはこのメンバー5人が作ったんだから、
はいはいはい、
じゃあもう解散するしかない
なってことで、
で解散したんですよ、
はい、でじゃあ そうなると今度はソロシンガーということ
ですかね。そうですね、でどうすると、はい、じゃあもうソロでやるしかないなってって言った時にその山本先生に、
はいはいはい、
夢の狩人とか、
はい、
ブライガーとか、
そこで
星掛けのララバイ、
はいはいはい、
星掛けのララバイ挿入歌から始まって、
はいはいはい、
こうっと歌わせて
もらったんですよ。アクロバンチだ、その J9
シリーズだ、
ちょうどその時代なんですね、そこで、
はいはい、
そこにちょうどじゃあソロ活動を始めた、
はいはい、
うまいこと、
そうです
ね、
はい、
ああなるほど、
うん、
はいはい、でじゃあそれでじゃあ歌手活動をされていた幸男さんが、うん、ミュージカルとかいわゆるその俳優さんにね、
はい、
行かれるって、これまたこうね、また
音楽事務所から、
はいはいはい、
そういうアニメのやってたら、うん、よくアニメのたくさんあってイベントが、
はいはい、ありますね、当時キングレコードがね、
うん、
スターチャイルドなんて、ね、レーベルでねやってましたよね、
それで
うん、
たまたま81プロデュースさんっていう、
あ81プロデュース、はい、
にお知り合いになって、
はいはいはいはい、
で俺じゃあ、うん、勉強してみたいと思って、でそこで81プロデュースさんに、
はい、
所属さん
って、あ所属
入れてもらったんですよ、
あそしたらもう当然そこはね声優さんの、ね、まあ、はい、仕事が多い、ね、はい、事務所ですから、はい、
ってそこで、はい、じゃあ勉強しようということで、うんうんうん、中尾隆生さんとか、
はいはい、バイキンマン、
はい、
バイキンマン、
はい、バイキンマンなって、
ハーヒフヘボンが
教えてもらって、一緒に芝居するような、
はいはいはいはい、
はい、で、そうやってるうちにその、うん、まあ、ミュージカルが好きでみんな、うん、
はいはいはいはい、
で野沢なしさんがやってたの劇団バラザ、
あ、バラザ、
うん、
はい、もう戸田恵子さんとか、ね、
でそこで一緒に戸田恵子さんとか一緒にやって、みんな水島由紀さんとか、はい、井上和彦さんとか、
お、
中尾隆生さんとか、
鈴木さんとか
も、鈴木さんとか ね, ね、
バラザだと、
うん、トベキヒンドラキラっていう、
うん、
本当のバイクが出てくる暴走族のミュージカルをやったんですよ。
はあ、
い、はい、でそれが僕初めてで、
うん、
セリフもあんまり全然分かんなくて、怖えな野沢なしさんとか思って、いやでも絶対やめろ、もう絶対とか思って、
なっちゃんは怖かったですか？
怖かったですよ、やっぱり怖いし、やっぱり、僕
は
歌手から来てるし、
皆
さんは役者さんだから、
あ、そうです、
うまいじゃないですか、
はいはい
はい、なんて思われてんだ、いやだ、ダブルキャストだし、
ああそっか、
うわ、いやだ
な、なんかちょっと他流試合的な感じですよね、
あんまり稽古にも出れないし、
う
ん、
あ、そうかそうかね、
と思って、もう、うん、でも最後の時には、
うん、
本当なさん、あの、
うん、
やってよかったです、最後諦めずに、
うん、
やってよかったですって言ったんですけど、
ね、はい、
ゲネプロの時かな、
はいはい、
次が本番の前に、
はいはい、
ゲネプロの時に、
はい、
あれなんだっけ、カーテンコールっていうのを演出するんですけど、
うん、あ、最後のね、
僕はいなくて、
はい、
ほんでパーッと入ってきて、なんかやってる時に、
うん、
そう、わけわかんないから、
だ
から、
うん、
カーテンコールのわけなんだ、わかんないやつはなんか出なくていいとかなんか言われて、
うん、ああね、
あーとか思って、もう出ないとか思ってて、
出たくねえ、ちょっと出ねえよ、
ダブルキャストだから、
はいはい、いいやみたいな、
いいと思ってたんだけど、もうやらなきゃいけないと思って、しこいて、あ、こうか、こうか、くすかいながら、
こうこういうふうにやるんだ、
やってたんですよね。
だって初めてですもん、そのね、わからないですよね。
わかんなくて、もう、いやーとか思って、
うん、
でそういうの、いろんな、その、
はい、
なんていうの、いろいろ舞台をやってて、
はいはいはい、
その時に、あの、ミスサイゴンっていう東方系の、
あ、ミスサイゴン、
うん、
はいはいはい、
であそこにベトナム人の役があって、
うんうん、
で
ぴったり、
そこにでそこに出したら、
うん、
撮って、
はいはいはい、
そこからですね、ミュージカルやりだして、本格的にやりだしたのは、
はいはいはい、
エイトワの時は、あの、声優
をやらせてもらって、ね、はい、うん、なんかね、いろいろやってらっしゃいますもん、声優ね、
うん、
そうなん、あ、そうな、そういういきさつがあったわけ
なんだ、そうなんです、
はあ、はあ、はあ、だ、まあ、もちろん歌手でスタートしたんですけれども、じゃあそれでミュージカル俳優もやりので声優もやりの、
あ、
そういうあれだったんだ、
そうそうそう、
でまさにそこにじゃあ野沢那智さんの存在っていうのがね、
うん、
大きいし、いや、意外なつながりで、ね、うん、中尾隆生さんもそうですし、ね、うん、あ、そうなんだ、いいな、
だからそこでだからあの芝居で、うん、あの一緒にやらせてもらったのがあの電磁版の、
はい、あ、内田直哉
さん、内田直哉さんとか、
はい、電磁グリーン、
よく通ってもらった
やつ、あ、そうかそうか、じゃあのホーインワンとか、あの結構そういうところ、あのバンドとか劇団とかいろいろね、あの中尾隆生さんとかね、あの中心によくやってらっしゃいましたもんね、
そうなんですよ、
あ、そっか、そうです、あ、その時にじゃあ幸男さんもじゃあそのね、なんか
中尾
グループの
ね、うん、
へえ、あ、面白い、あ、だんだん繋がってきた、ね、あの時代ね、
あの時代
AT1 プロデュースもできたばっかりです、あの頃だから、ね、
うん、
81年にできたから、
そうそうそう、
AT1 プロデュースだから、
そう
ね、
そうなんです、
ああ、そうなんだ、うん、だ僕がちょうどだからデビュー80年なんで、だからやっぱりちょうどあの頃に、だからあのでちょうどキングのスターチャイルドの、
はいはい、
僕はあのディレクターの方にあの来ないかって言われて、でヨガ用なら僕行ってたんですよ、そこへね、
あ、
そしたらそれこそ幸男さんがだからレコーディングしてた頃とかだったら、
うん、
僕でこのディレクターやったかもしれない
そうですね、
あのね、本当にスターチャイルド入る一歩手前まで行ったんですよ、で僕はあの出版社にいたんですけど、うん、で広告担当してたん で、うん、でそれこそキングレコードとか あのスターチャイルドレーベル の、うん、あの広告を取ってたんで、それでまああれですよね、スポンサー接待ということでよく飲みに行ってたわけですよ、キングレコードのあれのスタッフみんな、もうですごく可愛がってもらって、あのディレクターの大場さんというね、がもう おい大野お前今給料いくらもらってんだっつってじゃあお前うち来いよっつってすごい可愛がってもらってで僕もちょっと出版社にうんそろそろいっかなみたいに思ってた時期だったんで本当その気になってじゃあ、お世話になりますっつってね、うん、僕忘年会の時に、うん、キングレコードのその忘年会の二次会でそのスターチャイルドの皆さんが集まってるところに行って今度春から入る大野くんだというそこまで紹介されてそこまで紹介されてちょうど、ね、森口博子ちゃんがデビューした年あピロコとね、はいはい、中山美穂ちゃんとかね、はいはい、あの辺が新人歌手でデビューした年に、僕はだからその時に当時の部長さんとかに西田さんという部長がね今度入る大野くんとかってここまで紹介されてでおばさんたちはよしよしよしよしみたいな感じだったんですよ、うん、でそしたらその後にキングの中での人事異動があってでいわゆる、ね本家がほら講談社でしょ、はい、そっち系からこうナンバー2がこう降りてきて、はいはい、そしたらもうスターチャイルドも一回大幅な人数が東芝 EMI 方面に行ったじゃないですか、ね、でそこをだからなんとか補填しなきゃっつったのが、うん、現状の人数でやれと人を増やすのは愛だなとまだね CD が世に出る前本当にレコードの時代、
はいはいはい、
でレコードがもう売れない売れないって言ってでそこから CD に変わっていって CD が今度はまた歴史を変えていくんですけど CD 前夜ですよ
へ
え CD がまだ出る前本当にでレコードも LP が売れないよなみたいなそんな中で人を増やすとは何事だと今の人数でやれっていうことで、で当時だからバイトで、大月さんとかがいて、はいはいはい、エヴァンゲリオンの大プロデューサーになりました、はいはいはい彼がこれは最初やってバイトだからなあれですよあ大野さんどうもよろしくお願いしますごちそうさまですみたいな、うん、でその時営業の内藤さんという人がいてその人がすごい可愛がってくれて、うん、で一番もう可愛がってやっぱりねで大場ちゃん前風に言ってるしじゃあ大野来るかってことになってたんですけども、うん、で行く気満々でもうじゃあ辞表もいつ出すみたいな感じだったんだけど、うん、そしたらその内部事情がそう変わったみたい でやっぱ向こうから来てくれって言っといて、うん、で断らなきゃいけないじゃないですか、うん、だからもうね飲みに行ってると内藤さんの表情がすごく辛そうでそれは腫れ物に触るような感じだったから、だから僕の方でそれはもうちょっと空気読んで、うん、じゃあ内藤さん僕から断るから
人間ができてる
な僕から断るから今後もいい付き合いでね必ず付き合ってくださいよって話でねそれで僕から断っちゃう最終的にはだけど辞表出すつもりでだから、うん、でもうこの会社にねその出版社にどうしようかなと思ってでまた同じように広告で別の方でやってたのがいわゆる、ね、当時月刊アウトっていうね雑誌があってああで僕はアニメックという雑誌の営業をやってたんですけども、うん、そのアウトで有名だった今桃太郎電鉄の原作者になった佐久間明さんが当時自分のところで出版社をやっぱりやってて でたまたまそこに広告取りに行ってる時にいろんな話したらいや今実はキングレコードから呼ばれてるんですよなんて話したら、うん、ただ今キング大丈夫かなんて話をね、まあ、すごい親身になって相談乗ってくれてもしあれだったらそっちのね、うん、大変が抜けてた東芝のエミちゃんの方ねユーメックス紹介するようなんですよすごい親身になって言ってくれてで結局佐久間さん僕キングレコード断っちゃったっつったら、うん、あじゃあうち来るって話になってそれで佐久間さんの事務所にお世話になることになったりとかその時代ですよだからもうちょっといたらあの辺で J9 シリーズとかの辺は一緒に大場さんの下でやってたかもしれないそしたらもっと早く会ってたかもしれない
そうですねもうい
やでもこうやって会うべくして会えるから嬉しい
ねえわすごい
そうですだから本当はすごく今ゆきおさんのお話を聞いたらこうつながっていくとあここでこうってこうやってこうなんだやっぱ人と人とってねつながりますから、
ね、
だから悪いことできない
あ悪いこと
してないけどしてないけど
してない
それでじゃあソロ歌手をやりながら、うん、そういうじゃあ舞台とか、う
ん、舞台をずっと
ね、はい、じゃあそのソロ歌手をやってた頃のアルバムがこれなんですね
マスター恥ずかしいよ
バイクに乗って
やめて
かっこいいバイクにまたこのアイドルのような
素晴らしい笑顔です
でバイクにこそ乗ったけどちょっとになんか韓流スターのような
海をバックに
このかっこいいバイクにまたがっている爽やかな笑顔の山形由紀夫さんのアルバム愛のライディングマシーンあ バよフライバイ、星影のララバイ、夢の狩人、不調のライラ、恋人たちの星祭り、いやかっこいい、かわいい、
かっこいいですね、すごい爽やかでかっこいい
ね、
ちょっとワイルドさが入り
ちょっとワイルドも入りの、ね、でもこのなんか横分けな感じがちょっと韓流スターも入りの、まだそれほど黒くないですよ、
そうですね、
そんなにね、
ね、
そうですね、この時はもうそんなにはね、うん、
ね、あ、でもやっぱりちょっと裸のね、ちょっと胸元がちょっと裸けた
感じで、少しあるかもしれないね、
ワイルドさ、
ね、ワイルドさ、
やっぱりあるんです
ね、もう衣装は肌っていうね、はい、ちょっと、いろいろあるんですよ我が家には、
すごいですね、タイガーマスクはないでしょ、
え、
タイガーマスクは、
タイガーマスク何の、
僕が出したやつ、
あ、そうか、さすがにな、あ、ちょっと勝ち残った、
なんか勝たなかったみたいになっちゃいましたけど、
くそ
ー、山さんがこれだけ物を出してくるのすごいですね、
そうそうそう、
すごいこれ、
僕の山形雪弱いもん、
ありがとうございます、すごい、
すごい、
でだからバッと、で実はこの間のスーパー戦隊 の、うん、ね、あのリハの時にね、
うん、
でちょうどゆきおさんがガオレンジャーをスタジオで歌ってらして、うん、その時あのサブの、ね、スタジオの、まあ、前室でサブの方で、はい、あの皆さんはね、あのアーティストの皆さんが当日その CD を買ってくれた人へのサービスっていうかね、あれであのサイン色紙を、
はい、
ね、書いてたわけですよ、はい、あれ何百枚もありますけどね、本当に一枚一枚手書きですよ、もう印刷でしょって書いてたやつがいたけど、ね、あれね、あれみんな必死になってさ、うん、リハーサルよりも時間かけてね、うん、みんなね書いてね、はい宿題だよって書いてたじゃないですか、うん、
書いて
でちょうどミッチが、堀江美津子さんがちょうどそのサインのね、あれで自分の番は終わってその後サインを書いてたのね、でちょうどゆきおさんが歌を歌ってる時に、うん、山形さんいいよねとか言って、しみじみ言いながら、
本当に、
うん、でそうよ、だってね、ゆきおさんとはね長いよ、お付き合いも長いよね、でもあんなに黒くなかったよねとかなんか、もう、ま、もっとね七三かなんかでね爽やかなね、
この時代だ、
そう、まさに今のこの LP の時代、
ね、
この LP の時代、あの頃一緒にね、まあ、コロンビアとキングでね、アニメ会社こと違ったけど、うん、アニメのイベントとかでね、
うん、
あったりすると、まだ七三でね、そうそう、爽やかな、いつからあんなに黒くなっちゃったんだろうみたいな話をこうねしながら、ゆきおさんの歌をこうね BG に聞きながら、リハーサルの時に、
はあ、でもね、色黒くなったのはやっぱり、うん、
ね、
あのミス・サイゴンですよね、
あ、そうかそうか、
ミス・サイゴンで、
はいはい、
このいつかが、
うん、
変にメイクしてもおかしいから、
はいはいはい、
ノーメイクでいこうとか言って、
なるほど、
でもノーメイクだったら、
うんうん、
白人とベトナム人の物語だから、
うんうん、はいはい、
みんな同じ色じゃおかしいじゃないかっていう頭に思って、じゃあ僕がじゃあ色を黒く
太
陽浴びていけば、
はいはい、
白人との差が出るんではないかと、
なるほど、
それでそれから僕がベトナム人に なりきるために、
はい、
初めて、そうです、
でそのまま生涯ベトナム人をじゃ
あそうですね
そんなミス最後にずっと年間年中やってるわけじゃないでしょうに
そうなんですよ、
でもなんかこうハマるべくしてハマったというか、そのねミス最後での
そうですね、でもオーディションはね8回ぐらい、
はいはい、
うん、大体みんな有名人がやってるから、僕も全然有名じゃなかったから、
いやいやいやいやいや、
でも外人の人は8人ぐらいいて、あのよく有名とかそういうの関係ないから見てて、こいつがあってんだって、
うんうんうんうん、
っていうことを視聴してくれて、
ね、あ、素敵、
それで8回ぐらいやってくれて、
はいはいはい、
で最後にアンサンブルをやりながら、ちょっとだけこの役、
うん、
やらせてあげるって言われたんだけ
なるほど、
僕はこの役をやりたいんですって 言ったんですよ、たらある時に、この役が取れて、
うん、すごいな、
うん、でやってたら3人で回してたんですよね、
はいはいはい、
トリプルキャスト
で、トリプルキャストで、
で、はい、僕が一番下だったんですけど、最終的に途中で、
うん、
トップに
集まって、おお、すごい、イエーイ、
ありがとうございますって、
岩を動かすね、
嬉しかったですね、
そういうじゃあ、うん、ミス・サイゴンからじゃあこの今のカラーに、今のカラーに
役作り
から
ね、うんうん、
これから変わっていったんですよ、
これからこの LP レコードから、ね、これもあとでちょっとアップしておきますけどちょっと見れない爽やかな爽やかなゆきおさんの
、
ね、そうだからあのこの頃歌った歌とか、だからレッツ&ゴーのね、風になりたいとかね、
はい、それ私初めて、ね、うん、親に買ってもらった CD なんです、
おえ、意外意外、
何何何何、
私その頃はあの山形由紀夫さんとか誰が何を歌ってるとかそういうことは全く知らずに、
子供だもんね、子供、子供、お子ちゃまだからまだね、
はい、そう誕生日が近い頃に多分そのレッツ&ゴーのオープニングが出たんだと思うんですけどね、はい、うん、お母さんに私これが欲しいって言って最初に買った CD が実は山形由紀夫さんの CD だった、
ほらほらこのつながり、
ほら時代こそ違い、 LP と CD の違いはあれ、
はい、中野の時にその歌を歌ってくださって、うん、もうその時の私の心の中の盛り上がりよったらなかったんですけど、
あそう
って、はい、まさかガオレンジャーの人が歌ってるとは思ってなくてですね、あの流れてきてあれあれこれみたいな、あれガオレンジャーあれみたいな、
風になりたいだった
あのCD の時はもうちょっと違う
CD の時はねもっと可愛くて
最高
こんな感じだ
よ、可愛い系の歌だった
んです、飛び出すなシュンって可愛く歌
った、中野で聞いたらものすごい迫力になって帰ってきたんです
風に乗れ、
あれ
風が嵐になっちゃったらしい
すごかったですね、もうでもすごく嬉しくて、いやいや本当でも嬉しかったです、
あはやへ
すごい意外な話でも出てきた、いいないいな、
本当にドキドキ
じゃドキドキじゃなんで、じゃちょっとドキドキを沈めるんで、ちょっと CM でーす、
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、今回は山形由紀夫です、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです、当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です、同時印刷なら猫のしっぽにお任せください、お待ちしております、
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ、
なんか意外なつながりがまた、
はい、
初めて買ったレコードが
ナブレ
コ CD だ CD,
CD
で僕らどうしてもレコードって違うまだ言っちゃうそうだよね、あのコロンビアも社名を戻しましてね、
はい、
でも日本コロンビアでしたね、うん、昔はコロンビアレコードだったでしょ、
そうです
ね、でコロンビアミュージックエンターテインメントから今回日本コロンビアにね、あ変え社名を10月から変えてみたいな、ね、うん、そうか、でも戻しましたけど、あれ昔はあコロンビアレコードだったよな、レコードないしみたいな、ね、
か
僕らはどうしてもレコードってだから、うん、レコード屋さんって言ってたのはね、まあ、今失敗 CD ショップ
CD ショップです
ね、 CD ショップなんです
もんね、で僕らやっぱりレコード屋さんって言っちゃうよね、
うん、
あで初めて買った CD がそうか風になりたかったんだ、
そうなんですよ、
ね、風にいろりゃ
違う風になりたい
僕聞いた時でも中野ね、
はい、
あのアニソンパワーで聞いた時風にいろりゃ突風が吹いたんじゃないかなと
ウィニグラーンのとこすごかったです
ウィニグラーンあでもじゃあミス最後でじゃあそういう役作りのためにじゃあ、
うん、
じゃあ黒くされたのがまあきっかけでという
か、はい、
あのちなみにその日焼けのあれというのはどういう風にして焼かれるんですか、日焼けサロン、
サロン行ったりとか、
はいはい、まあ、夏はねなんかあれだろうけど、うん、
太陽は常に浴びてますね、
あ太陽浴びてます、
うん、
夏はでも分かるんですよ、ちょっとね例えばベランダとか、
うん、ベランダとかでも
ベランダで浴びるんですか、うん、
おあと自転はい、川を自転車で走ったりとか、
はい、はいはいはいはいはい、
パンツで
パンツ一丁でパン一で
海パンで
海パンでで
も、うん、みんな走ってますから、
あ
そんな感じで
夏はね、
だからおかしくない、
あ風にいいああそうなんだでもじゃあでも冬場はそうはいかないですもんね、やっぱりじゃあ日焼けサロン
行ったりとか、
はい、
でも電車待ってる時は必ず、
はい、
あのあれ飛ばして言われるけど、どこ行った行けよと、あそこそこそこほら
日向
日があるとこって、日があるところにこうやって
行
って
日向じーっとひまわりのような人
すごいですね、
太陽を求めて
太陽を求めて、
うん、太陽がないと嫌だって、
うわで変な話、逆にそのいわゆるメラニン色素がね、うん、あんまりほら太陽ばっかり、まあ、例えばあの海ばっかり行ってると若い子結構ほらシミとかあるじゃないですか、綺麗なんですよ、本当に
雪男さんは、いやでも、
うん、
ありますよ。
いやいやいや、
ありますよ。
いや、あの僕知り合いのやっぱりディレクターとかサーファーとかね、あの海の好きな人とか、
海きついですよ
ね、うん、みんなこうだから若い頃しょっちゅう泳いでましたとか、ね、うん、今やっぱり、ね、40代50代ぐらいになってくると結構胸とかね、
背中とか
ね、背中とかでボツボツな感じで、
うんうん、
ね、でも綺麗だもん。ほら、あの僕はゆきおさんの裸は知ってますからまだ誤解を招く、うん、
まあ、お着替えとかしますね、
うん、いやいや、というかあの衣装ですから
あ、
もう普通にだから、いや、あのライブね、 AJF とか見に来てる方だったら、うん、皆さんゆきおさんの裸は知ってますから、そういう衣装そういう衣装なんだでも本当綺麗にね、
そうですかね、
保ってらっしゃる。何よりもシェイプアップされてるから、もう本当鋼の肉体ですよ。
いえいえ、
無駄なところがない
ってことですよね。ないない、体脂肪 0% じゃないかって
言
ってそうそうそういうぐらいもう本当に引き締まってね、鋼な肉体ですけれども、やっぱりあのさっき今その自転車に乗ったりとかされて
る、うん、走ったりとか、
やっぱ走ったりする、ウィニングラン、
ウィニングラン
まさに小杉に合わ
さ
ってもいいよ。も
う串田さんに、串田明さんに会うと、
串田さんに会うと
行くじゃんって、
はい、
おはようございますって言ったら、走ってるって言われるんです。少し走ってます
串田さんもアスリートですもんね。ああ、もう走るのが楽しいっつってよくね、走って
アスリートですよ
ね、
うん、
やっぱり野生系の方はアスリートですね、
ああかもしれないですね。
この間のスーパーセンターの時もね、クッシーとユキオさんが並んでるとねここだけ空気が違うぞみたいなね、
そうなんですよ、なんかバックに緑が見えるんですよ。
見える、はい、もう絶対そこにターザンいるし、もう絶対チーターいる、チンパンジーいるしねそうそう、でユキオさんってやっぱりこうクッシーっていうと、あ、でも合言葉分かるんだ、走ってるって
走ってるって言われるん
ですよ。じゃあ今はじゃあやっぱりそういう走ったりとか、うん、そういうじゃあマシン、まあ、自転車とか、
そうですね、
そういうの中心ですか。
中心です
ね。だから逆に今サッカーとか野球とかそういうのではない。
や、うん、野球そうですね、うん、やってないし、全然やってない、
はい、うん、なかなか機会がないとね、
うん、
あの芸能人のなんかそういう草野球チームとかね、そういうよっぽど好きな人はそこまで ね、やるんでしょうけど、うん、アニソン系の人ってあんまり野球って話出ないですもんね。
出ないです。
出
ない。釣りは出るみたいです。
釣りは出ますよ。
釣りは出るでしょ。
アニソン釣り部、
ね、
佐々木勲本隊部長、うん、で串田明副部長
釣りは出るんですけど ね、
いやだ、釣りもでもねやっとですよね。
ああ、
本当やっと出たまんですよ。
やっと出た
まん。だから勲さんは本当三十何年のね、もう釣り歴があって、ね、でだけど三十何年やってるけど、こういうあの仕事仲間と一緒に行くのは初めてだって僕らご一緒した時にねおっしゃってまして、でそれでいや楽しいね、これはね、これは続けようよってなことをおっしゃったのが、じゃあ釣り部を作ろうかみたいな話になって、まだだから活動自体はね本当その第一回目がそこをあって、うん、その後今度はフグ釣りっていうのがちょっと難しいんで、僕らそのビギナーはさすがにね声かけてもらえないですけど、あのやっぱ沖へ出てるのがすごく難しいんですって。だから本当になんかサバとか僕らが連れてってもらったサバとかアジは割とあの商法的なあれなんでビギナーでも大丈夫だよって、ちゃんとそういうところまで考えてくださって、でちょっと難しかったんだよね、この間のフグはね声かけなくてごめんねーなんて、いやいやいや、もう無理、足引っ張ったら申し訳ないしと思って、よっちょだ串田さんとあの堀江さんとこの社長さんとかと言ってました。でも順調に釣り部でまして、ね、ここへ来てもう勲さんが大物をね、巨大 7キロの鯛、もう三段逆スライド方式どこじゃないやろもう CG って思うぐらいなでっかい鯛を釣られて
ね
もうスーパー戦隊のねあのリハの時からね5万円で串田君はまだ来ないの串田君は来ないの、これ串田君に写真見せたいんだけど、
これ
来ないの来ないの来ないの
見た
で、あの大阪公演の時に影山君はまだ来ないのもうすごい勲さんがお茶目で
ね
とてもね素敵だった。
素敵ですよね。
釣りもまあスポーツっちゃスポーツですからね。
あ、そうですね、
いいですよ。だってゆきおさん釣りは船の上でしょ、
うん、
焼けますよ。
かなり焼けますね、
太陽の。
太陽
僕らもだから行ったのはだからもう秋口だったんですけども、あの秋口じゃねえか、あ違うわ、ゴールデンウィークか、ゴールデンウィークの明けか、5月の、
あ、じゃあ暖かい、
明けだから5月の十何日だと、うん、暑かったですもん。
暑いですね。
だからもう本当に完全防備でもう帽子をもうかぶって、
太陽浴びないようにして、
はいはい、だけど幸男さんはそれをかぶんないで、
そのまま
ダーンで海パン一丁でもう俺やったよ、もう一本釣りで 漁師だ。
漁師、すごい漁師の名前ですね。
クッシーも漁師でしたからね。
あ、
もう僕らがやっと1匹釣れるか2匹釣れるかなんて言ってる頃に、一方その頃、うん、反対側ではと同じ船なんですけど、うん、僕らあの船首の方にいたんで、で船尾の方で、もう黙々と釣ってる漁師櫛田明。結局トータル60何匹釣ったよ、お一人で。
すごいじゃん。
うん、いやなんか潮の流れがその日は本当に悪かったらしくて、伊佐夫さんがいやこんなはずじゃない、こんなに釣れない日はないよっていうぐらい。だからもう僕らビギナーはいや1匹釣れるだけでもすごいなと思ってたんですけど、うん、いや本当はもっと釣れるんだよって、いやそんなに釣れても持って帰れないし逆に困っちゃうとこだったんですけど、でもそんな中でクッシー60何匹釣ってましたね。
60何匹、
うん、漁師です、
はい、漁師
本当にもう、ね、もうカーンカーンカーン、もう一本釣りでパトーンみたいな感じで。
すごい。
だって午前中朝会って同じ船に乗ってるのに会話したのはね昼過ぎでしたかね。昼過ぎに
黙々と
あのもう自分のポジションでもう船尾にずっといて、でなんで会話できたかっていうと、僕らがいた船首のところに、うん、あのコマセっていう餌があったんですね。巻き餌っていうかね、コマセという、そのコマセを取りに来たんですよ、
うん、
その時にだから釣れてるみたいな、あ、なんか全然喋んなくてごめんねいやいやいやいやいや、
渋
い
声で、
ええ、その時だけかな会話したのは。であとまたそれでコマセを持ってって頭とかも黙々と、あでまた次の日電話をくれて、昨日はあの全然喋れなくてごめんねっていう、行くしいい人みたいなそんな僕らに気づかないでくださいって言って、うん、どうもなんかこういいやつ夢中になれるねという。それはでも僕は本当ビギナーだったと面白かったですね。
僕も釣ってましたよ、
うん、
昔は。
あ、そうなんですか。
あの、
うん、
釘沼ところ
で、はいはいはいはい、
あのボディーボードやってて、
あ、でそれがやっぱマリンスポーツやってんだ。
終わってから江ノ島に行って、
はいはい、
江ノ島の裏側のところに、
あ、はい、
みんな釣ってるからあそこで。
あ、裏江ノ島。
うん、サバとかアジとか。
はいはいはい、
釣ってた。
そっか、結構釣り客ね、僕はあそこで自主映画撮りましたもん。
へ、
仮面ライダースーアンコーっていうのをね、
スーアンコー
っていうのをねそう、中国は勧進中華からやってきた仮面ライダースーアンコーというのを、
へ、
江ノ島の裏で、
へ、あそこだ、
あそこで、そう、まだあの今なんかなんか観光地化してて、うん、なんかあの降りられなくなってるんですよね。なんかもう全部回廊みたいなのができて、ね、洞窟の中も入れるんですけど、うん、なんか入場料を取って中にこう入れるような感じになってるんですけど、昔はそんな設備何にもなかったんで自由だったんで、
うん、
もう結構本当にその辺で泳ぐのもあれだったし、ちょっとした入り江もあったんで、うん、そこでこうね、もう泳ぎながらその自主映画を撮ってて、
あ、すごい、
はい、でその後ね、あのその夏の、終わりぐらいにあの水曜スペシャルで、うん、この夏の24時間、警視庁24時みたいなのがあったわけです。でやはり夏は海難事故のシーズンって言って、でなんかあの酒を煽って海に入ったやつが
やばい
溺れて、それであのヘリコプターが要請された。でそのブルブルブルブルブルブルブル、こちら警視庁の柳沢慎吾さんだったっけ。で行ってあの浮かんでるんですよ、そのね、まあ、うん、
あ
ね、うちにこの人は亡くなったっていうね、うん、それが裏江ノ島の僕らが撮影をしてた同じ場所だったの。だからうわー、ちょっと間違ってたら俺たち、まあ、酒飲んでロケはしないけど、うん、同じところで、全く同じところで僕らがそこにあのハマりっつって、うん、水場で立ち回りをすると、うん、やられて海に落っこちるのね、ハマるって言うんですけど、でその時にね、本当ハマる時はブーツとかを履いてると、うん、あのその後に泳げないんで前に進まなくなっちゃうんで、本当はねさりげなく見えないようにブーツのように見せた黒い靴下だけ履いてるんですよね、本当は。だけど僕ら自主映画で、うん、まだそこまでのまだ技術がなくて、うん、そのままもうブーツのまんま飛び込んでて、うん、
であ
の時僕も悪者やって戦闘員で海にはまって、うんうん、でカットかかったんでさあ泳いで岸に行こうかと思ったらブーツが本当に水をこうどんどんあれして全然前進まなくて、やべやべ。でしかも戦闘員のマスクっていうのはあの当時はあの布製のマスクなんで、あの水にピタッあれするとピタッとくっついちゃって、あのね完全鼻と口塞いじゃうのね、息ができなくなる。顔はもう水から上がってるんだけど、あのピタッとくっついちゃって全然うーっていうね、よくあるの。 ですよ、そういうのがね。だから息はできねえわ、前は進まないわ、本当一歩間違ったらやばいなと、
パニック状態
になっちゃって、なりましたね。と本当その場所で本当に遺体が上がってて、同じ場所でゾッとしましたけどね。あ、でも実際の撮影現場なんか行っても本当に若手のね、研究会の若手やつなんかは知らないで、うん、よし水はまれって、はまった後にうーんっお前沈んでろっつったのに上がってきちゃダメだろとか怒られて、
いや
だからもうちゃんと慣れてくると、もうすぐ口のところをこうやって息を、空気をこうふーって吹いて、空気を気道を確保するっていうのを、ね、慣れるとそれやるんですけど、知らないでいきなり飛び込むとね、うっうっうっう
っう
っうっうっうっうっうっうっ
うっう
っうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっうっ盲点があるっていうか、あの仮面ライダーとか、まあ、ウルトラマンもそうですよね。だから水のロケは一番怖いのは、あ、僕は仮面ライダーでも、あのちょうど僕の先輩でスカイライダーっていうね、あの村上弘明さんのやつで、そのいわゆるこうトランポリンカットみたいなので、うん、やっぱりこう水に飛び込むシーンがあって、水トランポリンがピョーンと飛び込んでジャパン、でこれをフィルムを逆回して、で水の中から飛び上がってきた風に見せるみたいなね。でそういうんで、じゃあそれをやるから、で飛び込めザボーンと飛び込んで、で終わって、あいいよ上がってこいっつって、で仮面ライダーはちゃんと首出してるんですよ。で首出してるんだけど、実はお面の中に水は溜まってるから、
はいはいはい、
首は出てるんだけど中は水の中状態、うんうん、だからもう仮面ライダーこうやって、うん、おいってこうやってるんだけど、お前何ふざけてんだ、溺れた真似しやがってって、誰も取り合ってくんないで、次のロケ地移動移動とか言ってたけど、あまりにも、もうライダーはもう真剣にもう死んじゃうからブラーってやって、で途中で立石の人が気づいて、事故事故事故っつってバーッと出てって、うん、もう慌てて浮き輪投げて飛び込んであげて、とにかく面取れ面取れって言ったら水がザバーンって仮面ライダーの中、仮面ライダー溺死するところだったんですよ。
いや
あるんですよ、そういうの
大変なんです
よ。大変ですよ。ましてもうこれがウルトラマンになると、うん、もう本当にもう目のとこにちょこっと穴があって、口のとこにちょこっと空気穴があるだけなんで、あれは本当に水が出なかったらもう一人で脱げないですし、ウェットスーツだから、うん、チャックで絶対人に話してもらえないと自分じゃ脱げないんで、
う
ん、あれはだからウルトラマンは本当に水中ロケは大変だと思いますけどね。だからめったにやんないと思うんですけど、はい、僕も初めそのウルトラマン80というね、その30年前ですから入った時に、いや本当に空気も出ないししんどいんですけど、まあ、まさか水の中で、ショーでは水の中入ったりしないからいいんですけど、でふっと終わって汗だくで出てきて、ブーツの中にね水が汗がたまるんですね。で終わってね、ジャーって出てくるんですよ、ブーツから汗が、ジャーっていう感じで、それで、あのウルトラマンの顔を見ると、うん、ちょうどその目のところの穴のところと口の穴のところから汗が出てるんで、うん、よく見るとなんかウルトラマンが涙流しながらよだれ垂らしてるみたいに見えて情けねえウルトラマンだなって
へえ、
そのぐらいでもね、特に夏なんかはダメですよね。
ああ
、だからやっぱり、まあでも僕らああいう着ぐるみを着て仕事するのがね、まあそれが生業だったん で逆に一番それが落ち着くんで、あれなんですけども、なんたって衣装裸ですよ、衣装裸、はい、山形幸男さんは
あそこに来た、
そうそこにつながる、
そこに来ました。俺臨時衣装でもいやいや着ぐるみで思い出して、俺新宿の歌舞伎町で、
歌舞伎町で
ゲームセンターで、
はいはいはい、
バイトしてたんですよ、
はいはいはい、
トッシュの時に、
あトッシュの頃
の時に、あの着ぐるみ着てましたから、
あっホントだ、ゴルフセンターで
ゴリラの、
あゴリラの
みたいな、
でお面取ったら変わんねえじゃねえかみた
いな、あじゃあ いや
失礼だろあそういうこともしたことあるんだ、
うん、ああ今思い出して、
ええ
ー、そういう時にバイトした子がいて、
で
そいつは今ね、うん、沖縄に帰って、
はいはい、
沖縄の県知事、県知事かな、
ほうい
や民主党の、
はいはいはい、
なってますよ、
へ
え、デニー玉城っていうやつで、
おおすげえ、
あれとか思って、
はいはい、
今思い出しちゃった、いいね、すいません話の
バックトゥザフューチャーでしたねいいな
あ、
なんか、うん、いろいろ出てきますね、うん、
あれとか思って、
あで出てくるといえば、皆さんから出していただくことメールがですね来てますよ、
来てますか、
ゆきおさんに質問が、
はい、ラジオネームともひこさんからです、ショッカーさん、れいなちゃん、番組ご苦労様です、そしてゲストの山形ゆきおさん、いらっしゃいませ、
こんにちは
ゆきおさんといえば J9 シリーズの印象が強く、かっこいい、それでいて力強い歌声が大好きです、うん、自分はまだ幼く聞いてはいなかったんですが、ペアペアアニメージュというアニメ系ラジオ番組に出演したこと、うん、 ことがあると聞きました。ペアペアアニメージュの頃の思い出などを聞かせていただければ嬉しいです。 お仕事頑張ってくださいと。
はい、ペアペアアニメージュありましたね。
何ですか？
ありました、ありました、
ありました。ラジオ番組ね。
ラジオ番組。アニメージュは雑誌の。
そうそうそうそう。だから雑誌と連動してね。
はい。
あの頃は
月曜日から金曜日まで二、はい、人ずつペアで、
う
ん、帯で、うん、帯でやっていくんです。
はいはいはいはい。
そう、懐かしいな。で僕はね、はい、島津紗友子さん
とかとダディペアの
さやちゃんと、ね、火曜日担当だったかな、月曜日か忘れたけど、
おいおいおい
でやらせてもらって、でそれでまた組み替えしようっていうことで、
ローテーションして、
その次に一緒にやらせてもらったのが三井英二さんでしたね。
おららら
で、ほら、もう緊張してあんまり喋れなくて、で三井さんがね、なんか行けちゃそうだよね、行けちゃそうだよね、
大丈夫
みたいな、ラジオだからうなずいても分かんないのとか言って、
黙ってうなずいちゃダメだね、ちゃんとうんうんって言わなきゃいけない
よく言われてましたね。
あそうか、ペアペアアニメ、あの頃はそういう番組も多かったですよね。だから
後
に、ね、アニラジーなんつってね、またブームに行くんだけど、その前の段階でね、そうですね、ペアペアアニメージとか、あったあったあった、
ありました。
そうだ、今ね出てくる島津紗友子さんなんかもそうですよね、時代が
井上和子さんとか、
向
井留美子さんとか、吉田涼子さんとか、中尾雄生さん、戸田恵子さん、三田由里さん、
すごい面々ですね。
小畑陽子ちゃんとか、しおりちゃんとか、水島優さんとか、
あ、優さん、
そうそう、あとクリーミーマミーの
太田貴子ちゃん、
太田貴子ちゃんとか、
今クリーミーマミーの時に、あのクリーミーマミーの変身ポーズのような可愛いなんかこう手の振りがね、
なんか
もうやっぱり幸男さんはね可愛い。はい、他にも来てるようですね。
はいはい、ですね、ラジオネーム愛知県もさきちさんからです。幸男さん、マスターレーナさん、メリークリスマスはもう終わってますかね、この頃は。
あ、そうだね。
はい、
この間終わったかなぐらいの感じで。
実は私、週に一度一人カラオケ、一人アニメジャパンフェスをやるのが一番の趣味でして。
一人エージェント。
はい、アニメ特撮ソングが本当に大好きなんです。
お
そんな私の大好きなアニメソングベスト3に入っている曲が、魔境伝説アクロバンチオープニング夢の狩人なんです。
お
そしてその夢の狩人、銀河烈風爆心がやっと出たマンを歌ってらっしゃる山形さんが今回いらっしゃるということで、もう私のテンションはアクセル全開です。山形さんの野生ボイスマジかっこいいです。いろいろと山形さんにお伺いしたいことがあるんですが、やはり一番お伺いしたいのは山形さんのファッションについてです。私はスーパー戦隊スピリッツ2004の DVD で山形さんの姿を初めて見たんですが、度肝を抜かれちゃいました。
おいおい、
一度見たら忘れることのできないインパクト、まさに百獣成獣ですね。
会
いたい衣装はご自分で用意されてるんでしょうか。衣装に対する熱い話を聞かせていただきたいです。そしてこの収録の際はどういった衣装で来られるのか楽しみですと。
ラジオですからね。そんなラジオ でしかもしね、新丸子の街をね、野獣の方向とともに来られた日にはね、
どうしよう、
多分商店街中パニックになると思うんで、ただでさえだって幸男さんとね、僕のねツーショットです2人でね、このツーショットがこの商店街を歩いてるのは不思議だよねって言いながら歩いてきましたけど、それだけでも不思議だと思うんで、それ以上のね何を求めようってんですかでもこの間のね、スーパー戦隊スピリッツの時もワイルドな、ね、
あで
銀河マンの、ね、重装甲、ね、正義を輝けの時はまたね、こうなんかなんだろう、星の王子様のようなね、
したことないような、
ね、ああいうコーディネートやっぱりご自分でなさるんですか。
全部自分ですね。
うお、
全部自分
でやっぱりあの ラストのとこでいきなり尻尾が生えてたんで、
はい、
なんだろうと思ったらなんかやっぱアニマル系な、で多分前の週に仕留めた毛玉のですね、吹き矢で仕留めたらしいんですけれどもでちゃんとその皮を剥いでちゃんと身につけとくという、ね、やっぱりジャングルの王者の象徴というですね楽屋で面白かったのが、あの、ガオレンジャーつながりで、はい、ミッチもねあのホワイトのテーマを、ね、最後のテーマを歌うっていうんで、で楽屋に来て山形さん一緒に写真撮って、私も今日幸男さんに合わせてワイルドよっていうね、なんかヒョウ柄な感じで、あの2人が、ね、並ぶあれもすごい楽しかったけど、ね、そうかだよね。だからそういうことで、あの狩りに行って、でそこであの仕留めたのを使ってるってことですね。
干して、
干してね、ね、まさに夢の狩人ということで、いいのかそれで、それでいいのか、それでいいのか。
衣装はそのあるもの ものなんですか、それとも自分でこう縫ったり貼ったり作ったりしてるんですか。
いや、あの、そうそう、あの作る、
作る、
創作する。
へえ。
そう、なんか前ね、なんかいっぱい毛玉っちゅう、毛玉じゃねえけどさ、なんかね、なんか丸い毛のぼんぼりみたいな
のが、
いっぱいこうついてるのがあって、うん、で、なんか本当にね、それがね、帰ってきたウルトラマンのシュガロンの頭みたいな、絶対と例えが分かんないと思いますけれども、まあ分かる人は分かってくださいみたいな、なんかぼんぼりがいっぱいついたような、ね、毛のね、毛のぼわーってのがあって、うん、で、これどうしたんですかって、いや、一個一個つけてんですよ、つって、ゆきおさん、それ、手作業でやってるのかと思うと、それを打ち返ってね、一人でガオーガオーガオーって
気持ち悪いですねそれ
ね。でもこう、
じゃあもう衣装は手作り、
うん、そうそう、だ、ま、だいたいこう街歩いてる時に、うん、なんかピッと思ったことあったら、うん、あ、これくださいっつってそれをストックしてる、
う
ん、で、うん、なんかの時に、あ、これとこれを合わせて、うんうんうん、こういうの作ったら、うん、あ、こんな感じになるかなとか言って、うん、いつも考えてる。
面白いですよ、
ね、だからやっぱり、うん、あの就職するときに、うんうん、歌手になる前に、はい、その、
あのアパレルでね、
行きたかった。
そうだそうだ、
服が好きだったんです。
そこに名残がある。
繋
がってるね。すごい、タイガードラマだね。
はい、今なんかほーって繋がりました。
すごい、きちんとここに戻ってきたよ。
はい、
そうか、アパレルもあったんやだ
な。やっぱ服が好きだったんですね。
はいはいはい、そっかそっか、うん、そういうファッションのね、うん、
あ、まあ、でも目でも楽しい、声もすごいって、なんかこう見ててダブルで楽しくて、私はすごくなんか毎回楽しみです ね、
ね、
どんな服で出てくるんだろう、うわっていう。
誰も太刀打ちできないから、ね、まあ、誰もそこに勝負しようとは思わないけど。もう最終兵器ですか、まさにね。
はい、続きましては、うん、ラジオネーム鉄鋼鉄さんから。
お、はいはいはい。
ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストの山形さん、いい、
イエイ。
ポーズだけ。
引きつけたわけじゃないです。
毎回楽しく聞いています、はい、今回のゲスト山形幸男さんに質問です。私たちが初めて生の山形さんを拝見したのは10年前のライブスーパーヒーロースピリッツ2001でした。
そうかそうか。
AJF 系のライブに山形さんがご出演されたのはこの時が初めてだったんじゃないかと記憶しています、
はいはい、
当時高校生だった私たちは山形さんの迫力の歌声にものの見事に圧倒されました。その後もスーパーロボットスピリッツ、スーパーニソンスピリッツなど AJF 系のライブに出演されていますが、その中で印象に残っているエピソードなどがありましたらお聞かせください、よろしくお願いしますと。
ほうほうほうほう。 AJF、そうですね、 AJF もね、もう十数年、十三年、そのうちじゃあ2001年からじゃあ
2001年から
ね、なんと、ね、
はい、
はいはい、
いや初めてね、行った時はね、マイクを持って歌うのが、はい、もうそんなことないから、
おお、
ミュージカル、
そうか、ミュージカルだから、
はいはいはい、
もうここにピンマイクで、
ピンマイクで、頭の横のところにピュッと出てますよね、
はい、それでセリフ喋って、
はい、両手自由ですもんね、
自由に、
そうかそうかそうか、
だから怖くて、昔歌ってたんだよな、マイク持ってどうやって
歌手でしょ、
そうそうそう、どうやって歌うんだろうなとか、でどうしようと思ったら、はい、あの影山さんとか
久
しぶりに会って、はい、やーとか言ったら、どうだ、あのね、みんなね、ファンの人はね、うん、歌詞全部完璧に、ね、覚えているから、うん、間違えたら大変だよって。それじゃなくてももう、もうそんなになってんのに、え、そうなんですかって、そうだよとか言って、歌詞かーとか思って、もう、
はいはいはいはい、
プレッシャー、すごいプレッシャーです。
うわ
ー、うわーとか思って、うん、
そんなことはみじんも感じなかったですけどね。
いやー、もう怖いですね。
すごいな、ステージのな、あの素晴らしいパフォーマンスな、プロだよね。そんな、だから、いや、緊張したなんて聞くと、それは全部食っちゃってんでしょみたいな。
一応緊張します。
いざとなったら、本当に物理的に食っちゃえばいいやぐらいで、ガオガどんなやねん。どんなアーティストやねん。ねえ。
まあ、出る前とか、いつもね、うんうん、歌詞書いてますもん、ノートに。
あ、そうなんですか。
いつもこうやって書いて
る。はい。あ、そう、僕、中野の楽屋で、そう、黙々とね、うん、うん、写経してんのかと思いますけどね。
いつも歌わないからこうやってこうやってそれと間違わないようにこういう歌詞だよなーって書いて、
はいはい、
全部書いてから、
はい、ちゃんと、ね、うん、安全を期して、うん、でもやっぱちゃんとそういう見えないところで、ね、努力をしてるんですよ、
うん、
やっぱそれがねちゃんとやっぱプロのアーティストだよね、やっぱりこうちゃんと人知れず、
はい、
今日はもうバラしちゃったけどね、うん、
まあ、いい前の時なんかね、うん、大阪の時はね、
はいはいはい、
え、大阪の時、え、うん、大阪だったかな、いや、はい、東京だ、
はいはいはいはい、
東京で楽屋が、
はい、
あ、皆さん一緒で、うん、その時に僕が着いた時その前に、うん、モジョーさんがいらっしゃ
って、モジョーさんいた
よ、モジョーさん、よろしくお願いしますって言って、
はいはいはい、
でまた歌詞をやらなきゃいけない
って
言
って
たら、モジョーさんが、 いくちゃん、なんか曲作ってんのとか いえいえ歌詞を今覚えてるんですよとか言って、おーって、
ね、あーそうかそうか、ね、う
ん、モジさんはこうやって書くときに多分あ曲作ってんだな、
う
ん、
あーなるほどね、モジさんもずっと、あの方は見えて実はすごい真面目ですから、あプライベートライブとかがあると1日3時間ずつ練習しますから、うん、もう必ず今日はワンサーキットやったよとかね、うんうん、あの毎日ワンサーキット、そのライブの曲全曲をワンサーキット毎日やって、う
ん、パワーいりますもんね、やっぱね、
そうで、いやーここで戦隊の歌は痩せるなとかなんか言いながらね戦隊ダイエットだよねとか言って、戦隊
はこうパワーが半端ないんですかね、
そうもうブワーッと全部、もう、まあ、それの究極はやっぱりねガオレンジャー吠えろですけどね、
吠えてますかね、
あれはねストレスが飛ぶね、
カラオケでやっぱりもう男の子ももちろん歌いますし、うん、女の子も歌っちゃうんですよ、
あ
そうです、はい、私も歌います、
愛の手もいいし、ね、足でガオってやるのもいいし、ね、
そうなんですよ、そうなんです、すごい盛り上がるし、
一つになれますよあの歌はね、うん、で僕ちょうど5年前に魂の三兄弟ね、モジョさんと串田明さんと、ね、宮下明さんの初めてその、ね、3人のユニットっていうか、うん、まあ、その魂の3兄弟っていうのが、うん、まあ、誕生する瞬間というかね、はあ、ちょうど5年前にその石の森漫画館という宮城県の石巻にある、はいはいはい、まあ、そこでスーパー戦隊のちょっとイベントがあって、でその最後を飾るのにちょっと戦隊のライブやろうよ って企画を持ってって、うん、で3人揃ってもらって、でその時にじゃあなんとなくじゃあ3兄弟みたいな感じになったんですけど、その時にせっかくだからじゃあスーパー戦隊の欠けてる部分ね、お三方が歌ってないところをじゃあちょっとダイジェストでこうメドレーでね僕が歌わせてもらったの、僭越ながら、でその時にやっぱりこれを外せないと思ってガオレンジャー吠えろを歌わせていただきましてですね、
イエイ、
楽しかった、気持ちよかった、
気持ちよかった、
でその時モジョさんたちも初めて聞いたんですけど、初めてガオレンジャーの歌を聞いたのが俺っていうの非常に申し訳なかったんですけどもこの間も宮内さんの奥さんに言われて、初めて聞いたガオレンジャーの歌はショッカーさんよって言われて大変申し訳ございません、
すごいすごいすごい、
でもね楽しかった、歌はいいですよね、でもそれゆきこさんが歌ってるのが僕やっぱ第1話のガオレンジャー忘れもしませんもん、本当にガオーって時なんだこれはと誰が歌ってるんだと、で山形ゆきこさんの名前だ、ゆきおさんが歌ってんだと思って、その後ご本人にねライブでお会いした時に、だよなっていうもう一点の曇りなし、あこの人で間違いないっていうね、まだ決めました、本当にこのね、まあ、ゆきおさんのテーマソングといっても過言ではない、
あ、ね、嬉しいですね、
でもなんかそういう曲に出るっていうことはいいですよね、うんうん、でそんなでだからそれからもう一緒にライブさせていただいたり、この間もね一緒に大阪行かせていただいて、はい、帰りはねちょっと混雑した新幹線で、
そうなんですか、
もうだから僕ら、ね、乗り換えっていうかちょっと最終だとちょっとね東京着いてから大変だから、はい、もしじゃあ上編ができるなら上編しましょうかって言って、モジョさんとユキオさんと僕で、はい、じゃあ一緒にちょっとチケット僕上編してきますよって、うん、したらもう、うん、今日は混んでるんで B 席しか空いてませんって言われ、3人掛けの真ん中、
はいはい、
いやだもうそれでもじゃ早く帰れるならそれでもいいから、うん、じゃあこの3人分どっかこう近くにあるのありますかって言ったら、8の B、9の B、10の B みたいなのがありますよって言われて、はい、でも池田さんそれでもいいから、あもう早く帰れる、いいよいいよいいよって言いながら、うん、でこう一緒に帰って、はい、でもさすがにこう前後だからあんまりね一緒に飲んで乾杯とかね、うん、できなかったけど、うん、遠くからこうみたいな感じで、
可愛いですね。
ちっちゃくて、ね、
でも前ね、3年ぐらい前ですかね。スーパーロボットの帰りで、ゆきおさんとみくねえと俺から3人で横並びで、
はい、
わ楽しかったね。
楽しそうですか、
ね。楽しかったね。またみくねえも楽しい方だから、ね。でもまあちょっとあんまり、もちろん新幹線ですから、大声とか出してませんよ。こんなね、まあちょうどそんな事件がちょっとあったことだったりなんかしましたんで。
ありました
ね。我々じゃないですけど、ね、だからそんなことあっちゃいけないんで、うん、本当にこう普通の会話だったんですけど、うん、後からサイラバのヨッフィー言わせると相当うるさかったって言ってて、ね、俺たちは普通のトーンでしたね、
普通の声が
ガソリンが入っちゃう
とね、
ガソリンが入るとちょっとこうポーっとね、スピーカーモードがちょっと入っちゃうのかななんてなこともありましたけど、いやでも本当にこう楽しくね、京さんとはもうライブをさせていただくために、もう大ファンですから、もうね、このレコード見ただけで分かるでしょ、これ持ってる全然で、
ありがとうございます、イエイ、
でもそんな幸男さんでございますけども、近況といいますか、近況からと今後とか、うん、まあ、あともう、はい、多分今これを2011年になってから聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、ね、なんか今年はこんなことしたい、抱負のようなものが。
そうですね、はい、ライブをやりたいなっていうのが、
はい、
うん、そういえばそうだなと思ってて、はいはいはい、みんな活動してるから、そういうライブ活動とかね、うん、をやってやりたいなと思ってるんですけど、はいはい、でも、はい、もしやったら、お客さん来てくれるんだろうかとか。
いやいや、何言うんだよ、大丈夫ですよ、ターザンでしょ、ね、ジェーンでチーターで、
どこへどこへ
半分ぐらいアニマルの人たち、ね、
考えてますね。
いやいやいや、でも、ソロライブとかって、そっか、あんまり
全然やってないから、
そうなんですか、
やりましょう。
だからそれ今度は歌手活動っていうのをね、
はいはいはい、
やっていこうかなっていうのを今年は、
はいはいはい、
思っております。
ちょっと川崎テレビ番組も考えたいですね、ちょっと今年間3本のね、だからちょっとね、順番にこう、いずれでも川崎テレビ番組でもぜひちょっとね、
ぜひ
出たいです。
初ソロライブっていうのはね、ちょっと売りにしたいです ね、
あ
ね、だって今度 の2月の、ね、27日に、うん、あのチャーリー・コーセーさんに来ていただくんですけれども、
はいはいはい、
やっぱ初ソロライブだそうですよ。
それこそ
40年以上ねやってらっしゃってて、そ、うん、したら「ショッカー、俺はねソロライブはね初めてやわ」っておっしゃってて、
やってない
で、ね、はい、で関西の方でね、そういうあのちょこっとゲストで行ったりとか、そういうのはやってらっしゃるんですけども、あのご自分のお店とかね、そういうのはやってらっしゃるんですけど、うん、あのちゃんとそういうとこであのソロでやるっていうのは、おやったことねえな、そういえばな、なんてね。だから今回チャーリー・コーセー初ソロライブっていうなことで、
あれ、はい、期待できますね、
歌わせていただいてるんですけども、だからあのほらどうしてもやっぱり AJF とか大きいライブハウスとかね、あの会場だと、うん、あの、まあ、特にスーパー戦隊なんかはアーティストだけで15組とかね、
すごいですかね、
16組とか、うん、もうそれの大人数ですから、もう本当に主題歌ともう一曲ぐらい歌ってところで、うん、本当はもっとあれも歌ってこれも歌ってっていうのはね、うん、こうあれなんですけども、うん、だからこうだからそういうね、なんか、うん、あでもあのもちろん漫画祭りだけじゃなくて、そういうね、ゆきおさんがこうなんかやられるんだ、もういくらでも我々もお手伝いさせていただきますんで、うん、
あよろしくお願いします ね、 ね、
そうそう、前あのほら平功さんとね、平、
うん、
ちゃんとゆきおさんで、
はいはい、
ね、一緒にあのね、コスプレキャバクラというね、もう、うん、あのオーナー以下やっぱり店長さんからみんなね、はい、あのマニアなねお店があって、でお店のお姉ちゃんたちもみんなこうコスプレが大好きな子たちで、コミケとかそういうところでねコスプレをしてる子たちが、だ本当にそのファン感覚で一緒に盛り上がれるお店があって、そこでね、いわゆる平功さんと山形ゆきおさんのライブっていうのをね、一度、うん、やらせていただいた時は、その時はそれこそね不死鳥のライブとかいろいろね、
はい、
あのあこれちょっとまさにこの LP をちょっと貸していただくと、はい、まさにこの中に入ってるね星影のララバイとかね、で不死鳥のライブでしょ、から恋人たちのお始末、もういいものね、フライあのアバイフライバイとか、この辺を僕は初めて生で聞かせていただいて、ね、音源もあることですし、そりゃ今年2011年はじゃあね
貸していただいてます
ね、
うん、
歌手として、
はい、
ガツイと、わいいですね、
はい、
楽しみだな、じゃあそれは、もうでもぜひまたそういう時には本当に声かけていただいたら、う
ん、ぜひぜひ、
もうみんなでガホって言いに、ガホって言いに
来てくれますかね、
いや何
で
来ますよ、
嬉しいよ、もう行きたい行きたい行きたい、ああそういうのもねいいですよね、うん、あとゆきおさんのこうトークとかね、
うん、そうですね、特に聞いてみたいですね、そうそうそう、 MC の感じ
も、もうだって野球少年だと、サッカー少年から野球少年の方で、バスケットは1週間、
はい、そうお洋服も大好きみたいな、
お洋服もアパレル系が大好きっていう話とね、やっぱり人の出会いがね、やっぱ A ちゃんとのそういう、ね、矢沢永吉さんとの話とか、ね、野沢那智さんとのこととか、
はい、
ねえ、なんか、まあ、もちろん山本昌幸先生とのこととかね、なんか出会いっていうのがやっぱりこうあいろいろあって、そこでこうやって皆さんとまたね一緒に出会えて、いいですよね、本当に、じゃあ、最後になりますけども、
はい、
今この番組をお聞きの皆さんにですね、はい、メッセージをいただければと思います、メッセージ、はい、
皆さん聞きましたか山形一休ですまた来たいと思いますんでよろしくお願いします、ありがとう、
どうもありがとうございました、今日のゲストも本当に大好きな山形一休さんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。 ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ガオガオガオガオガオガオガオ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いやどうだ、
はい、
どうだうちのゆきおちゃんは。
あドキドキ。
マイルドで可愛い、はい、
可愛い野獣可愛い。
なんかちょっと不思議なジャンルですよね。
ね、
はい、
ということでね、さあそんな今日はまたゆきおさんにねこの後、はい、書いていただきます。
もちろんサイン
色紙にですね、山形さんのサインをいただいて3名の方にね、プレゼントしたいと思いますので、ぜひ番組の方にじゃんじゃんともうゆきおさんへの熱いメッセージも添えてですね、お送りいただきたいなと思います、はい、そして、前々回の、横山千佳ちゃんの、
はい、
サイン色紙の当選者発表です、
はいはい、ペンネーム福岡県のペンネームバコさんから、横山千佳さんの大ファンですと。福岡から。先日のニコニコ動画で放送されたジャンプ放送局も見ました。
あ、やりましたね。
ショッカー大野さんとの話楽しいです、うん、またやってほしいですと、
はい、はいはい、
そして、山形県の第二招待さんからですね。
山形県
です。はい、ネットラジオということで番組内容が薄い中、うん、秘密基地へようこそは楽しい発見、うん、そして改めて感じることが多く、こういったラジオは大変貴重だと思います、
うん、あ嬉しい。
これからも頑張ってください
と。ありがとうございます。
そして福岡県の周さんからも来ています。
いいですね、福岡、はい、
うん、福岡県の方2人も当たりました
。あ、よかったですね。やっぱ今日たまたま福岡県ご出身
の池田さんで。そして山形県なんか、ね、面白いですね。
いやこれね、本当厳選抽選してますよ、間違いなくね、
はい、そうです。
面白いね、なんか巡り合わせっていうのはね、うん、
はい、
ということで、もちろん先ほどもね、おめでとうございます、はい、先ほど言いましたように、池田さんのね、サイン式ご希望の方もちゃんちゃんとご応募いただきたいと思います、
はい、
というわけで本当にこの年末また年始でございます、はい、今年ね1年また、はい、うさぎ年ですか。
あ、そうです ね、
ね、かわいいうさちゃんでございますけれども、はい、まあ、じゃあ年頭にあたり、はい、貝原玲奈今年の抱負は。
おっと、そうですね、今年も、まあ、もちろんショッカー大野の秘密基地をはじめ、いろんな活動をどんどんしていって、もっと前に出ていこうかなと思います。
前へ前へね、
はい、前に前に行きたい
と思います。いいですね、はい、私はですね、まあ、去年、まあ、30周年を迎えさせていただきまして、はい、まあ、30周年年間ということでございますって、うん、だから30年ってことで今年のとか、ね、2011年の秋まではね30年年間って言っていいらしいよ。で、あの兄貴とか堀江光子さんからそう聞きましたので、はい、まあ、その勢いに乗っかってまた今年もね、よりたくさんの人と出会って、なんか面白いことをみんながわっと驚くようなサプライズを仕掛けられればと思っておりますので、何よりも、まあ、ベースはこのね、ようこそお楽しみの皆様、今年もぜひともこの番組、そして猫の尻尾をごひいきによろしくお願いしたいと思います。ということで、年頭一発目はここまでにしたいと思います。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。